あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もう一昨年ですね。昨年の11月29日に、私はここで説教をいたしました。いわゆるお見合い説教というやつですよね。で、その時話した説教のタイトルは、じゃあ愛って何なんだよっていう、コマーシャルで使われているフレーズでしたよね。確かアドベントの最初の主の日です。で、タイトルが示すように、あの時も愛について、考えて、その説教の中でギュツラフ訳の聖書について少しお話をしました。こんな話をしたんですね。最初に日本語に訳された聖書、それはギュツラフという宣教師が訳したヨハネの福音書だった。で、その翻訳を手伝ったのが、愛知県のね、知多半島、美浜町出身の、音吉という人をはじめとする3人の船乗りたちだったんですね。この人たちは戦国船で江戸に向かう途中、嵐で難破して、まあ、船乗りたちは多くこう、倒れていったわけですが、若かった3人だけは、なんとか過労死で生き延びて、その難破船がこう太平洋を横断してですね、最終的にはどっかカナダかどっかの港に着いてという、そういう壮大なお話がこの翻訳のもとにあったんだよということをお話ししました。なので、その音吉たちが日本語に訳す手伝いをしたために、ギュツラフ訳のヨハネ福音書には、今でいうとこの三河弁っていうんですかね、知多半島あたりで使われている表現が随分入っているんだそうです。で、その時に、取り上げたのが、今読みましたヨハネ福音書13章34節ですよ。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいという、この愛というのを、ギツラフと音吉たちは可愛がりようって訳したんですね。可愛がりようって、これ三河弁なんですな。で、ですから私があなた方を愛したようにっていう、私があなた方を愛したっていうところが、わし、お前たちを可愛がる通りに、で訳したんですね。わしはイエス様ですから、イエスによってこう可愛がられてるっていう感覚ね。お前たちを愛したようにって言われるよりも、可愛がるんだよ、お前のこと、可愛がるのって言われた方が、なんとなく嬉しい気がしますよね。気持ちがなんか通じると言いますかね。愛されてるなっていう実感が、こう、愛してるって言われるよりも、可愛がってるんだからって言われる方がね、なんか実感が深い。そんな気がしますよね。岩手県大船渡市という、今津波で有名になっちゃいましたけど、その大船渡市でお医者さんをしている、山浦春次さんという方がいらっしゃるんですね。この方はカトリックの信者さんですが、その気仙地方という大船渡とか陸前高田とか、それから、宮城県の気仙沼とかね、あのあたり、南三陸町とかあの辺も含む、まあ、今回津波で一番大きな被害を受けたあの地域を、気仙地方と呼ぶんですね。で、その気仙地方の言葉、気仙語と山浦さんはおっしゃいますけども、その気仙語で聖書を翻訳するっていうね、そういうお仕事を、もうこれはね、趣味の範囲を超えてますけど、お医者さんなんですが、 ちゃんとギリシャ語から気仙語に翻訳するという、そういう作業を彼はずっとライフワークとして取り組んでいるんですね。で、気仙語で4つの福音書を CD に録音したんですよ。その気仙語の訳で愛というのはどう訳されているかっていうと、これは、大事にする、大事にするっていう発音なんですが、そういうふうに訳してあるんですね。ちょっとこれね、僕音源持ってるから聞いてみましょうか。今のこの34節の部分ですね。音が入るといいな。
Nisne bhakti sradhata sakshimbe sradhata tangeni edi dejinissoyo ore sradhata dejinissayoni sradhata mo tangeni edi dejinissare
っていう、こういう表現とわからないよね。テゲニっていうのはお互いに、エディっていうのは相手を、大事にしろよっていうのは大事にしなさい、愛しなさいっていう、そういう意味ですね。愛って訳されるこの部分は、ギリシャ語ではアガパオーという、その言葉の命令形、愛しなさいですから、アガパテという言葉が使われるんですが、そしてそれは、まあ、伝統的にね、漢字、中国の訳した聖書、中国語に訳された聖書から日本に輸入されてきた言葉で愛というふうに、愛せというふうに、伝統的にそういうふうに訳してきているわけです。でも、気仙語にはそういう言葉はないんですね。愛という言葉がそもそもない。で、気仙地方ではそういう時にはどういう言葉を使うかっていうと、伝統的にそれは大事にする、大事にしろっていう、そういうふうに言うんだと。だから、山浦さんは、ここ、愛のところはね、大事にしろ、大事にしろっていうふうに訳したんですね。私は、こう、東北人でもありますので、この山浦さんが朗読する言葉、気仙語ですから、僕がいる、その秋田県の県南地方の言葉とはだいぶ違うんだけども、でも、なんとなくね、わかるんですよね。ニュアンスがよく伝わってきて、非常に心に染みる、聖書の言葉ですね。ちょっと、面白いからもう一回聞こう。
実際、起きて、スラダード作品で、スラダードは、他人に出入り、出入りしようよ。俺、スラダードを出入りしたように、スラダードも他人に出入り、出入りしなり。
こういうことですよね。日を着て、新しい起きてとしてね、天元に理由で大事にしろよ、相手を大事にしろよ、俺がお前たちを大事にしたように、お前たちも互いに大事にし合えよっていう、そういう表現ですね。しかし、そのね、アガパオという言葉を愛と訳そうが、あるいは大事と訳そうが、可愛がりようと訳そうが、それ自体が、つまりアガパオということ自体が、私たちにとってものすごく大きな問題であるということには、全く変わりがないんですね。イエスの時代よりむしろ今、この現代の方が、ますますこれは大きな問題に、なっていっているんではないか。そういうふうにさえ思う。なぜなら今、世界中戦争の真っただ中だからですよね。ロシアでプーチン大統領がね、ロシアは他国にない兵器を保有しており、必要な時に使うと言いました。ですからこれは多分核爆弾のことだろうし、それを使うということはためらわないという、まあ、核を背後にした脅しの言葉だったと思いますがね。でも多分、基本的にそういうふうに考えているということは事実でしょう。 そういう表明を彼はしました。それからつい先ごろ、北朝鮮の朝鮮人民革命軍創建90周年という、まあ、パレードを行いましたね。非常に大きなパレードを夜に行ったんですが、そしてそのパレード後の演説で総書記がですね、我が国が持つ核武力を最大限のスピードで強化発展させ続けるとこう言ったわけですね。別にこの二つの国だけその核をちらつかせてね、脅しをかけているわけではないのでね、西側と言われる諸国もそれは、まあ、たくさんの国が核を持っていて地球を何回でも滅ぼせるぐらいの量になるっていうわけでしょ。ただ臆面もなく 人様の前で俺は核持ってんだみたいな、いつでも使ってるぞみたいなことは言わないだけでやってることも同じですよね。だから別にプーチンとか総書記だけが変な人、おかしなやつじゃなくて、同じ考えを、それはアメリカもイギリスもフランスも、そしてインドもパキスタンも、みんな持ってるってことですよね。で、我々はそれ持ってないから、だからダメなんだって話でしょ、今。我々も持つべきだっていうね。持てないならせめてアメリカが持ってるのを借りましょうっていう話を平気で知ってますよ今ね。ウクライナ戦争で国際機関の平和調停がなかなかうまくいかない、そういう中でね、だから国連はダメなんだっていう意見も非常に強くなった。改革せねえかんっていうね。あるいはそれ以上に、もはやそういうものを相手にするからいかんのだみたいな、国連みたいな機関をこう当てにするからダメなんだ、そうじゃなく自分たちの国の憲法を改悪して武力を持って、そしてさっき言ったみたいに核開発も行う、そうしなければウクライナの二の舞になっちゃうでしょって盛んに言うようになった。それがまかり通るんですよ。ちょっと前まではね、まあそういうふうに思ってても表には出せなかったですよ、そういうことを、あからさまにはね。でも今出せるようになっちゃったですよね。そういうふうに考えることの方が正しいんだというふうにこう、まあ誘導されつつある。多分もしかしたら半数以上の人がそうする方がいいんじゃないかっていうふうに思うようになってきたね。今度なんか参議院議員選挙があるらしいので、多分そこで、憲法を改悪した方がいいっていうふうに思っている議員が明らかに3分の2を超えると思いますよ。まあそのためにはこのウクライナ戦争はもう最高にいいチャンスでしょ。憲法を葬り去ることの、もうこれもしかしたら千載一遇のチャンスかもしれない。だから必ずそういう勢力が3分の2取りまく。間違いないです。そうなった時に、さて私たちはどうするのかっていう話ですよ。平和を愛する諸国民の公正と真理を信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。これは日本国憲法全文に記されていますよね。武力を放棄する、その代わり私たちは平和を愛する諸国民の公正と真理を信頼するんだ、それを願っている人は世界中にいるから、私たちの中にももちろんたくさんいるし、私たちの敵とされてきた人たちの中にだって平和を愛する人たちがいるんだから、その人たちとの、その人たちの持っている公正と真理をお互いに信頼することによって私たちはここで生存し続けるんだ、それが憲法全文に書かれている言葉ですよ。だけど今 いやいや、そんなこと言ったって周辺国は核を持ってるんだぜっていう、それだけを理由にして、もうこれこういうような、あのお花畑みたいな平和ボケしたようなものはもう葬り去ってしまおう、そう、間もなくそういうふうになりますよ。そういう時が迫ってきている。愛とか大事なんていうこと自体はもうそもそも死語ですよ、死語。こんなことは言ってらんない。自分を守るためには相手を先に叩き潰さねえかんでしょうっていう。そういう考えの人が半数を超えているっていう。そういう時代ですね。旧約聖書の創世記の一番最初は、あの、天地創造の物語っていうのが書かれていますよね。で、聖書ってこんな分厚い、まあ、これは特別分厚いんですが、こういう本の1ページ目からその天地創造っていうのが始まるので、まるでこの聖書という本の一番最初に書かれている、一番最初に書き始めて一番最後に書かれたのがヨハネの黙示録みたいにイメージしてるんですが、実はそうじゃないんですね。で、この中で用いられている資料があってね、それを細かく研究する学問があって、その研究によると、どうもその天地創造の物語が今のような形になったのは、紀元前6世紀頃じゃないかって推定されてるんですよ。だから、まあ、創世紀の中でも新しい方なんですね。あの、天地創造の物語っていうのは。創世紀が出来上がってくる中でも新しい方なんです。一番最初に書かれてるんだけど、実は後に書かれてるんですね。で、しかも、紀元前6世紀頃っていうことは、バビロン捕囚の時代なんですよ。つまり自分たちの祖国が滅んで、主だった者たちがみんな敵国に、自分たちを滅ぼしたバビロンに捕虜になって連れて行かれている。そういう時代に、その敵国の中で、書かれているんですね。そこで自分たちのその現状をやっぱり嫌というほど直視せざるを得なかったんでしょ。国を失うっていうことがどういうことなのか僕には想像つかないんだけれども、彼らはその現実の中でどうしてこんなことが起こったのかっていうことをやはり考えたんですね。そして神様はこの敗北の惨めな我々を見捨てないっていうことに気がつく。むしろ私たちに寄り添ってくださっているっていうことを発見するわけでしょ。そしてそんな神様に、つまり敗北の惨めの極みにある我々に寄り添ってくださる神様を、私たちはいとも簡単に捨ててきたんだ。そうじゃなく、もっと富をもたらしてくれる、裕福になる、そういう神を我々は求めちゃった。ね。にもかかわらず神を私たちを見捨てない。だからその結果、今この状態になったんだ。そういう罪の告白が、背後にあって、あの天地創造の物語が生まれてきたんですよ。何もかもうまくいっていてね、だから神様はこんな素晴らしい世界を作ったんだ。一つ一つが全部甚だ良かったって書いている。だから我々はこんなに今幸せなんだっていう物語じゃなくて、国も失って何にもなくなって、それは我々のせいだったっていうことを痛いほど味わっている人たちが、でも世界はその神様によって作られて本来は素晴らしいものだったはずなんだっていう、そういう思いがあの天地創造を生んでいったわけですよ。 そしてその天地創造の物語の中に人が一人でいるのは良くないっていう神の言葉を書き込んだんですね。つまり人間は他者と共に生きることこそが人間として作られた本質なんだっていうことを、国を失ったね、辛酸の限りを尽くしている中で彼らが掴み取ったっていうことでしょ。一人でいるのは良くないんだと。だから調和して暮らせるならそれに越したことはないんですよ。一人で生きるんじゃなくみんなで生きる、それができるならそれに越したことはないわけです。でも人間は他者との間に常に軋轢を生む、常にね、そういう存在でしょ。それが我々の罪なんだ、それが我々の現在なんだっていう、脱ぎきれない罪として背負っているんだっていう、それの正体ですよね。で、その軋轢の結果イスラエルは滅ぶわけですよね。滅んだ彼らがやはり人は人との中で、つまり調和して生きていく以外に生きていく道はないんだっていうことを再発見するんだけれども、でもそれが長く続かない。だから現在なんですよね。相変わらず軋轢の中で人々は生きていって、そしてその軋轢のせいでイエスは殺されることになるわけで、イエスだけじゃない、多くの人が殺されていくわけですよね。戦争だってたびたびあるわけでしょ。今も我々はその現在から自由にはなってないですよ。そんなことは分かってんですよ。愛が大事だなんてことはね、わざわざ言われる必要がないから分かりきったことですよ。だけど実行できない。なぜですか。それはやはり我々が基本的にそういう人間だからです。そうとしか思えない。その軋轢の家に十字架で殺されたイエスが私たちに新しい掟をくださったんですよ。その新しさっていうのは目新しさじゃなかった。目新しい教え、誰も今まで聞いたことがないような教えではないんです。そうではなくて、とっても普通な、とっても当たり前な、人間が作られた本来の意味を思い起こさせる掟だった。互いに愛し合える。だから難しいんでしょ。だから難しいんですよ。一度もそれは実現しない、してこなかったね。文明がどれだけ発展しようが、人間がどれだけ歴史を重ねようが、その世界はまだ来てないですよ。まだ来てない。だってそうですよね。今朝もテレビでやってたけど、この戦争ほどハイテクが競い合われていることはないっていう、そういうふうに言ってましたが、つまりテクノロジーの進化は、もう兵器の、どれだけ精密な兵器を作るか、高性能な兵器を作るかしかないっていうことですよね。IT が何だってこう騒いだところで、最終的には兵器だよっていう、そういう話ですよ。相手を効率よく殺すことにのみ、我々は持っているもの全てを注ぎ込んでいるっていう。それがこう何千年も続いてるんですよ。飽きずに、未だにね。で、誰も共に生きるっていう方向を実現しようとしなかった。もちろん私も含めてみんなそうだったっていう。今なおそうし続けているっていう。その私たちに、もう本当に普通な、何の真新しさもない、もうなんか、誇りにまみれてしまったかのような、互いに愛し合えっていう戒めを、イエスは新しい掟として与えてきた。その意味をやっぱ考えさせられるんですよ。そして、迫られてるんですね。 愛を行うのか、あるいは捨て去るのか、互いを大事にするのか、敵として滅ぼすのか、お前はどうするのよ、いろいろ理由は考えられますよ。しょうがないじゃんだってっていうね、いくらでも言える、いくらでも言うことができるよ。でもそれが本当にお前の願っていることですか？お前は本当にそれに命を懸けるんですか？相手を敵だとみなして殺すことに命を懸けるんですか？いやいやいやいや、だってしょうがないじゃんって言ってしまう私たちに、この新しい掟はいつもいつも問い続ける。私たちはその問いにいつもいつも迫られてますよ。私たちはどちらを選ぶのか迫られているんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたは世界に私一人をお作りになったのではありませんでした。あるいは私と同じ考え、似た考えの人だけを作り、そうでない人たちを滅ぼしてしまう神様でもありませんでした。あなたは人に対して隣人と共に生きることをお命じになりました。一人で生きていくことは良くないのだと。今世界は戦争の最中です。自分の意に合わないものを殺すことで一つになろうとしています。しかしそういう考えがそもそもあなたがお命じになったことではないことをまず知らしめてください。人と人とが一緒に生き続けるのは極めて困難です。でも、あなたがお命じになったことであれば、あなたがその道をもお示しくださるはずです。どうぞその道を探し続けることを諦めないように、私たちを強めてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。Amen.